真由の福祉橋渡し。真由がスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う真由と福祉の世界へようこそ。パーソナリティは真由こと花房真由です。この番組はあなたの心と世界を包む梱包創始材と日用生活雑貨の株式会社清和産業の提供です。そしてご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。おはようございます。1週間のご無沙汰です。お元気でしたか？突然ですが、私子供の頃絵を描くのが大好きでした。読売新聞主催の児童絵画コンクールで特選になったこともあるんですよ。新聞に大きく載りました。海外交流事業の一環で私の絵が選ばれたこともありました。小学校に私の絵が何十年も飾られていました。私にもこんないいことがあったんです。ところが中学3年のある日、絵が描けなくなったんです。形も色も思っているように筆が動きません。手の病気ではありませんよ。めっちゃ下手なんです。いくら描いても描いても思い通りに描けないんです。色も出ません。私はものすごくショックを受け、それ以来絵を描かなくなりました。今もなんですよ。さて、今日の突撃先は岡山県岡山市北区表町表町商店街にある株式会社ありがとうファームです。私は今岡山市内の中心地にある表町商店街に来ています。今から30-40年前は岡山一の繁華街だったんです。今は少し寂しくなっていますが、でも美しいアーケードの下に素敵なお店が南北にずっと続いています。さあ、その商店街の中ほどに株式会社ありがとうファームがあります。突撃します。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。多機能型事業者ありがとうファーム代表取締役の木庭康介です。今日は楽しみにしてました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。早速お伺いするんですけど、
はい、
この部屋は何のお部屋ですか？
この部屋はライブハウスですね。
は
い、僕らがグリーンハーツといって、
はい、
岡山といえば超有名な河本宏斗さん、
はい、
河本宏斗さんが所属していたブルーハーツのコピーバンドを組んでいまして。
コピーバンド、
はい、そこが練習の場所です。20人ぐらいのね、うん、障害を持ったメンバーたち、またのマネージャーなんかも参加して、愛と勇気と元気をこう社会に発信するという、
はい、かっこいい
時を持って日々取り組んでおります。
あ、そうなんですか。本当にスタジオじゃねえ。
そうですね、ここはもうスタジオですね。
本当に。でもライブもできそうな。
ライブできます、ね、毎週金曜日に、ね、はい、練習をしておりますので、またぜひ遊びに来てやってください。
はい。それでありがとうファームって どういうとこなんですか？
ありがとうファームとか多機能型事業所でして、
はい、
就労継続支援 A 型事業所、
はい、
就労継続支援 B 型事業所、生活訓練の枠組みでリワーク事業、また共同生活援助、グループホーム事業の4つの障害福祉サービスも運営しています。
へ
ー、その中で一番人が多いのが就労継続支援 A 型事業所、はい、ありがとうファームです。
はい、
障害を持ったメンバーたち90人と職員30人で日々楽しく
90人、
活動しています。
まあ大きな会社じゃねえ。
そうですね、
お店がたくさんあるんですよね。
そうですね、私たちが事業の軸がアート&サービスといいまして、まずアートが、ハンディキャップアーティストのうち、ありがとうファームにも40人ぐらい所属していて、日々自分の作風や、心からこう湧き出てくる思いを、作品に反映させて、いい、ね、作品を作ってくれています。その絵を売ろうというわけじゃなくて、企業様の応接間や病院の待合室なんかにレンタルしてもらうレンタルアート事業というものに精力的に取り組んでおりまして、
へ、
はい、絵をレンタルしていただくことが、うん、ありがとうでファームで働く障害を持ったメンバーたちの、生産収入の向上、また自立にこうつながるというそういうような切り口で、企業の SDGs 活動のパートナーになろうというビジョンを持って取り組んでいます。
ああそうなんですか、
はい、
たくさんあるお店、この商店街になんかたくさんありますよね。
はい、あります、あります。
その中の一つどこかご案内くださいますか？
はい、じゃあメンバーたちがアートを描いているアトリエに今から行きましょう。
はい、はい、よろしくお願いします。ここは制作をするとこですか？
そうですね、ありがとうファームの所属するアートメンバー、はい、約40人がですね、このアトリエで、
はい、
日々作品を制作しています。壁見てもらったら分かると思うんですけど、はい、みんながねそれぞれの才能や個性を生かした作品作りというものを日々行ってくれています。あそこにメッセージボードがあるじゃないですか、知ることは障害なくすと書いてる、このメッセージボードがレンタルアートをしてくださっている企業様の、はい、アートにこうついてきておりまして、うん、ありがとうファームと一緒に障害話に関わらず共に社会参加、社会貢献できる共生社会の実現を、共に目指していくという、そのような意味が込められたメッセージボードです。
企業さんにアートをレンタルするとかいうのは誰かそういうセールスする方がいらっしゃるんですか？
そうですね、副社長が中心となって、
はい、
企業様との案件なんか進めてくださってるんですけど、
はい、
うちから積極的に営業に行くとかじゃなくて、
うん、
取り組みをこう知ってくださって、で主に共感してくださった企業様が一緒に何か活動したいんだというふうに会社に来てくれることが多いです。
ああそう、それでもう成り立つぐらいもういっぱいレンタルがポンポンポンポン、
いやもうこれからもっと増やしていきたいです、はい、ラジオを聞いてくださる方もぜひレンタルアートしましょう、ね、お願いします。
はい、はレンタルはの値段はどのくらいなんですか？
月に1万円となってまして、
はい、
高いんですよ、うちの絵って、
うんうん、
5年借りたら60万ですから、
はい、
はい、実はどんな高級な絵でも価値があったりしまして、
はい、
うん、ただただね僕らも絵を借りてくださいっていうわけじゃなくて、やっぱり自分たちのことを、うん、もっともっと知ってもらおうっていうところに価値観の軸を置いておりまして、このメッセージボード見てもらったら分かると思うんですけど、みんな自分の顔写真や名前、障害についてまた絵に対して思いが書いてあるじゃないですか、でも立派ですよね。最初は知ってほしくないとか働いても知られたくないという人もいたんですけど、でも今はありがとうファームを通して、社会の役に立てているとか貢献できているということに、みんな喜びを感じて、はい、日々活動してくれています。
ねえ、これを1枚につきみんな1枚ずつお嫁じゃない、お嫁に行かない
と、お嫁には行かないです、
か貸してあげるんだな。
そうです、そうです、
貸してあげに行くときにつけていくんだな、うん、うわ、こんにちは。
こんにちは。
お名前伺ってもいいですか？
ベンという名前でやってます。
ベンさん、
はい、
はい、ここで絵を描くようになって長いんですか？
いや、まだ1年半ぐらいです。
1年半、はい、制作されたあの映画レンタルされましたか？
あ、されました。
今何を制作されとるんですか？
今はこの絵を描いてます。
はい、
夜の絵を描いてます。夜に道を歩いている少年の絵を描いてます。
どこに行ったんですか？
今ちょうど矢印があって、
うん、どっち行こうかなって思うと、
はい、迷ってるところです。
あ、迷っとるとこな。
はい、
はー、色 の, あの こ, うこういうのはひらめくんですか？上から降ってくる？
そうですね、
上から降ってくる。
はい、
代表取締役の木庭さんが笑顔で迎えてくださいました。木庭さんのお話に私はワクワクしてきました。アート制作場に入るとさすが芸術の香りがしてきます。皆さん思い思いに絵筆をキャンバスに走らせています。なんかとってもゆったりとふっくらとした空気です。壁には綺麗に額に入った絵がいっぱいかかっています。どれも個性的で斬新で味わい深いんです。アーティストの一人のダンさんにお話を聞きましたね。さて次はどこでしょう？楽しみです。ここは何屋さんですか？
はい、ありがとう食堂という、はい、地域に愛されている食堂です。1日50食限定で、うん、ご飯、味噌汁、キャベツ、おかず付きで500円という、とてもリーズナブルなお店です。
たっぷりあるの、うん、それで。
そうですね、たっぷり。地域住民の皆様から、うん、はい、愛されているお店です。
いやー、
明るいメンバーが多くてね、はい、調理も盛り付けも接客も全部メンバー主導で行ってくれています。
あ、メンバーさんだけでしてるんですか？
いや、それは犯罪なんで、職員もちゃんと言います。
あ、それしちゃダメな。
あ、それダメです。
あ、ダメなんですか？
はい。
あの、住んだんですか、作って？
あ、はい、もうちょっと営業終了してますね。
あ、何時から何時まで？
11時から開いて、うん、1時半ぐらいまで営業しております。
他にはどんなところがあるんですか？
はい、他にはここから少し歩くんですけど、はい、中野町商店街というところに、うん、ありがとう焼きうどんというお店があります。
焼きうどん、
はい、これは倉敷の超有名なうどん屋さん、ぶっかけフルーツさんとのコラボレーション店舗でして、はい、ぶっかけフルーツ様のうどんに使っている生麺を一部無償もしくは原価でありがとうファームに寄贈いただいておりまして、その麺を使うことで安くて美味しくてボリューム満点の焼きうどんをお客様に提供できています。あとありがとうカレーというお店もありまして、はい、そのカレーの方はですね、あの岡山の有名な焼肉屋さん、焼肉ひだ屋さんの、うん、精肉工場でカットされている中で、うん、焼肉には使えない小さいお肉が大量に出てるらしいんです、うんうん、それを毎月、無償で60キロほど寄贈していただいておりまして、そのお肉を使うことで安くて美味しくて、うん、お肉たっぷりのカレーがお客様に提供できています。
いやー、じゃあもういっぱいお店がある。
そうですね、だいたい9店舗ぐらいですか、ね、
9店舗、
はい、
で全部がお食事したりっていうんじゃないですよね。
そうですね、はい、あのアートを描くところもあれば、うんうん、いろいろですね、本当に雑貨屋もあったり、
うんうんうん、
みんなで楽しくやっています、本当に。
そこも、そのおうどん屋さんも、あのメンバーさんと、あの、あ、
そうです、マネージャーで一緒に活動しています。うちでは、うん、あの職員のことをマネージャーと言ってるんです、
うんうん、
メンバーのみんなの活躍の場をマネジメントする人という意味を込めてマネージャーと言っています。では、はい、池澤君もちょっと空いたみたいなのでよろしくお願いします、取材を。
はい、
はい、
いいですか？
あ、どうぞ。
はい、
はい、よろしくお願いします。
この間素敵なラップを、
ああ、ありがとうございます、
もう即できるんですか？
そうですね、できようと思ったらまあできます。
ラップ歴何年ですか？
ラップ歴何年でしたっけね、
半年くらい。
まだ半年くらいかな。
半年でラップできるんですか。そうですね、難しいでしょ。
そうだからのパラフェスの方で一生懸命練習して、うん、でセリフも全部すべて丸暗記して、うん、それを今披露しているという形でございます、
ね。あのラップが半年で、それより前は何歌を歌っとられ
た。歌ではないですね。ボイパーですね。あのヒカキンさんってご存知ですか。ヒカキンさん、ユーチューバーの。
はいはいはいはい。
それをちょっと真似て練習してたんです。
でそれが本職じゃないですよね。ここでお仕事するのが、ね、本当のあれですよね。す仕事ですよね、
はい、そうです。
ここの仕事歴はどのくらいですか、
うん、5年ぐらいになるんじゃないですかね。
5年。はい。今は どこが担当なんですか。
今はですね、接客を主にやっておりますね。
なんかふさわしいな、接客さんが
外に出て今呼び込みしたいとか、チラシを配ったりとか、だこの中でメニューを聞いてあげたいとか、あとレジをしたいとか、あと時間が余ればまあ奥であの洗い物したいとか、そのことは一応すべて。
うわそうなんですか。
そうですね。
どんなですか、楽しいですか。
あ、楽しいですね。やっぱりやりがい一番よく感じられますね。
食堂でしたね。ラップのうまい明るく楽しいメンバーさんにお話をお聞きしました。それにしてもなんとたくさんの事業を展開されているんでしょう。しかもこの商店街で。ここのありがとう食堂をはじめ、もうザ激薬スーパーありがとう商店、手仕込み唐揚げコツコツや、オムライスのこっちゃえ、雑貨の店ココアート、ものづくりと居場所のハブラボキッズ、もうあとでゆっくり巡れてみますね。ありがとうファームの、 あのこれをお父様から継がれたんですよね。
そうです。
その時はどういう感じで作られたんですか。なんか
そうですね、あの私の父が約10年前にありがとうファーム創業したんですけど、約そうです3年半ぐらい前ですかね、はい、その時には父のがんが分かりまして、うん、ステージ4の胃がんだったんですね、うん、でもうそのタイミングで、まあ、ずっと残ってでも何もできない会社にしちゃダメだということで、うん、すぐ代表取締役も交代しました。
お父様の理念とか、ね、されている言葉があるじゃないですか、はい、知ることは障害をなくすって言うんですよね、うん、
それはスローガンですね、うちの会社の。
これの理念は違う。
理念は生き生きと堂々と人生を生きる。
そうそうそうそう、違っちゃった、ごめんなさい。でこれがスローガン、私もこれもう大賛成、うん、知ることが障害をなくすの本当だと思うんです。でそれをするために今こんなにたくさんのことをしとられるんですか、
う
ん、
そうですね、 ありがとうファームがやっぱりできた時に、うん、父が一番びっくりしたのは、うん、障害を持っている人たちでもものすごい高い能力を持っていて、うん、社会に役に立ちたい、自己実現したい、うん、成長したいっていう思いを持っているということに、うん、父が一番びっくりしたと。私の兄で父の長男が知的障害を持っていて、うん、その中でありがとうファームを作って兄みたいな方が集まるのかなっていうふうに思ってたみたいなんですけど、うん、蓋を開けてみるとなんじゃこりゃとびっくりしたみたいで、すげえやつばっか集まってきた。やっぱりその自分自身が今までビジネスの世界で失敗したこともたくさんあるんだけど、うん、その失敗も含めて、うん、ありがとうファームをするために自分自身の、まあ、今までの失敗の成功もあったんだなというふうに思うことができるようになったそうです、ね。
それで立ち上げました、うん、それからスーって言ったんですか。スーって、
まあ、そのスーっていうのが何をもってスーなんかですよね、うん、人数なんかはやっぱり増えていって、まあ、どんどんどんどん、うん、メンバーがだいたい今90人ぐらいなんですけど、うん、もうそこまではこうスーッと増えていったとは聞いてます、
うん、こんなにたくさんの お店とかなんかいろいろにこうあるじゃないですか、うん、アートとか編み物とか、はい、こう普通あの NPO 法人とかいうところに行くとアートもしおるしなんか縫い物したり、うん、編み物もしとるし、うん、内職もしとるし、うん、で一つの中でみんながいろいろなことをしておられるのに、ここは一つ一つにちゃんと独立して、うん、そこがもうバチーンってもう発展していっとる、うん、大きくなっていっとる、それって何なんですか。
理由は二つですかね、うん、一つはあの、まあ、いろんなことをいろんな場所でしてるってことだと思うんですけど、うん、まあ、先ほど話をしたように障害を持ったメンバーたちがものすごい個性やりきってものを持っていて、うんうん、あの他の事業者さんって一点集中型が多いと思うんです、うんうん、内職が強いとかパン作りが強いとか、うんうん、ただのうちに集まったメンバーが持っている能力をフルに生かそうと思ったらやっぱりいろんなことをして彼らの力を引き出してあげたいという、うんうん、そういう思いがまず一つです、うん、まあ、あえてうちはあまりその福祉経験がない職員というものもあの採用しているんです、
はい、
アートで働いている職員マネージャーなんかで言ったら、もともと絵本作家をされていた方だったりだとか、うん、目標賃金達成指導員っていう、うん、あのありがとうファンのメンバーたちの仕事を通して、まあ、収入を上げていくっていう役割を持っている方なんかも、もともと広告代理店の営業マンをしていたりとか、うん、はい、そういうあのマネージャーが持っている能力がやっぱりこう、うん、部署をどんどんチームビルディングしていって、うん、でそこで働きたいとメンバーたちと一緒に、うん、こう何っていうんですかね、まあ、同一化していくというか、うん、まあ、一体感を持って成長していけてるんだろうなと感じています、
うんうん、お父様の病気で急に後を継ぐことになられた木庭さんにどうしたらこんなに生き生きとした事業ができるか、できるのかもお聞きしました。二代目ゆえのご苦労や重圧があったであろうと思いますが、微塵も見せず淡々と語られる木庭さんに器の大きさを感じました。最後にこれからのビジョンについてお聞きしました。いろんなとこ皆さん困ってらっしゃるじゃないですか。ここと同じようなことをしたら行くんですかね。
ああ、まあそのいろんな条件がありますよね、うん、あのこの表町っていう立地もいいと思ってるんで。
ああ、
はい、
そうか、うん、皆さんにね参考になったら嬉しいじゃないですか、うん、
はい、
で働く人も嬉しいし、やっとられる施設の人も嬉しい。こんな成功する人がいるんじゃって聞いて、うん、うちも真似しようと思うと嬉しいかもしれんので、うん、ちょっと聞いてみたんです。
ああ、はい、ただ私のビジョンの一つに、うん、今飲食グループでやっている焼きうどんとかカレーとかを、うん、あのもっともっとですね軌道に乗せていって、うん、ゆくゆくはノウハウを、まあ、県内県外の事業所さんにもこう無償で教えることができるような、そのような事業所になりたいなと考えています、うん、自分たちだけじゃなくてやっぱり業界全体がこうレベルアップしていって、うんうん、共に共生社会の実現に貢献できるような事業所でありたいと、はい、思っています。
いやそうなんだな。お父様の遺書とかいう名前で本を残されてて、はいはい、私はその本を読ませていただいたんですけど、こうやって残されたらそれを継いでいこうって思われてますか。
そうですね、やっぱり父が、まあ、創業家が作ってくれた理念や使命っていうものは、うん、まあ、大切に継承していって、うん、変わることなく全員で目指していこうと思っています、うんうん、でやっぱり経営っていうものはもう時代の変化とともに、うん、まあ、企業も変わっていかなきゃいけないと思ってるので、うんうん、そこはしっかりと、まあ、ありがとうファンが働いてくれているマネージャーと協力して、うんうん、時代に合った経営ができるようになりたいと思っています。
あのここは NPO 法人じゃなくて株式会社ですよね。
そうですね。
ということはどうしても利益は上げんといけんよね。
そうですね。
ね、
うん、 まあ、よく誤解されるんですよ、うん、こんだけたくさんしてるから利益出てるでしょって、うん、ただ A 型事業所っていうのは生産収入、つまり自分たちの給料を稼いだお金から払わなきゃいけないって決まりがあるんですけど、うんうん、うちなんかでもまだ3分の1しか稼げてないんですね。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです、そういう現状がありまして、
はい、
うん、まあ、ただそれをこう悲観的になるんじゃなくて、うん、まあ、1年に1万円ずつ、うん、まあ、自分が稼げるお金って増やしていって、うん、7年後には達成できたねとか10年後には達成できたねとか、うん、そのような前向きな気持ちを持ってみんなで頑張っていこうと、はい、日々動機づけをしているところです。
まあ、私こんなにね素敵だから、うん、もう達成してしまってすごいこうガッパンガッパンと入っとくなと思いました。いや、もう
よく誤解されるんですけどね、
はい
はい、なのでさっきアートも見ていただいたし、うん、サービス業も見ていただいたと思うんですけど、うん、このラジオを聞いて、うん、いろんな方がまた遊びに来てくださって、うんうん、つながることができたらなと思っております。
NPO 法人の私もねちょっと勉強してきたんです、はい、そしたら NPO 法人いうのは利益を追求しないって言うんで、うん、で株式会社いうのは利益を追求すると言ったけど、NPO 法人の A 型事業所の聞いたら、ああ株式な、うん、小回りが利くしな、うん、さっさとできるよな、何でもってこうやってしぼんとされたんです。あ、そういうことなんですかね。それでいろんなことがさっさっさっさって立ち上げれるんですかね。
どうなんですかね、どんなことがさっさっさっさ、
たくさん、
まあ、ただスピード感とかはものすごく大切にしているんです、うん、仕事に対してのスピード感っていうのはデータで早くやっていこうということと、うん、あとはやっぱりまあ、マネージャーが持っている能力が高いっていうのが大きいと思うんですけどね。
そ
こに NPO だからとか株式だからとか特に意識したことがないっていうのが、まあ、正直なところ。
新時代のリーダーとは木庭さんのような人ではないでしょうか。さて、私はありがとうホームファームの取り組みでハブラボキッズというのに強く心惹かれました。ここからはありがとうファームのホームページから抜粋して読み上げます。ハブラボキッズは自分でやりたいを決め、どうやったらできるかを仲間たちと考える子どものアイデア実験室です。表町商店街の中で県内の企業より排出される廃材を活用しながら地域に根ざした取り組みを実践しています。子どもたちが子どものうちに障害者や多様な人々や社会に触れ合う機会を作って過ごすことで、将来その子たちが大人になった時より良い社会を作ってくれるのではないかと思いながら始まりました。コツコツ一歩一歩大人の社会実験、密かな願いを託す場でもありますと書かれています。どうです、心打たれませんか。私は感動しました。小さい時からまぜこじゃな社会を知る、そうです、知ることこそ障害をなくするんです。木庭さんのお父様の遺言です。私は確信しています。知ることこそ障害をなくす、私の取り組みと同じです。最後になりましたが、ありがとう食堂の皆さん、アートの皆さん、木庭さん、お世話になりました。ありがとうございました。応援しています、私も頑張ります。次回は木庭さんをスタジオにお招きして深くお話をお聞きします。この番組は株式会社清和産業の提供でした。まゆうの福祉橋渡し、パーソナリティはまゆうでした。良い日曜日を。